皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。宮城でございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。宮城達郎さんは昭和16年のお生まれで、小笠郡小笠町、現在の菊川市のご出身です。東京医科歯科大学を卒業され、現在は静岡駅南口にオリエント歯科医院を開業していらっしゃいます。歯科医師会の運営にも関わり、平成19年、静岡歯科医師会会長、静岡県歯科医師連盟副会長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。宮城先生、おはようございます。忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。今紹介聞いておりますと、昭和16年の生まれということで、旧小笠郡は小笠町、今の菊川市になるんですね。いいところですね、自然豊かな。
本当にね、旧平田村ったんですけども、平らな田んぼと言いましてね、大変もう稲作の田舎の出身でございます。
五穀豊穣の地ですね、素晴らしい、いいところですね。最近ではまあいろんな工場ができたりね、はいはい、いろんなのがありますけれども、それこそ16年の生まれということだと、戦前はまだ小さかったのであまり記憶ないかもしれませんけど、物心がついてきたのは戦後ということなんでしょうか。はいはい、子供さんの頃はやっぱり田んぼとかそういうところで遊んでたんでしょうか。
もう本当にうっさらですけどね、空襲の覚えなんですよね。3歳頃だと思うんですけど ね、
力
ね、なんとなくこう防空壕にね、防空頭巾をかぶって、お風呂に連れられて逃げた、うっすら覚えなんですね。
記憶力がいいですね。3歳ぐらいのことは全然覚えてないな。
まあね、本当に小学校の頃はまさにね、今の大笠北小学校って言うんですけどね、あそこで近くに代官屋敷がありましてね、黒田代官さんですね、はいはい、あそこにちょうど私と同じ同級生がいたもんですからね、今もちろんご健在なんですけども、
町長さん
ですか。町長さんの弟なんですよね。そうですか。あそこの池で遊んでよく学校遅れちゃいってありましたですね。
いたずらっ子的
だと、特に冬なんかになりますと、あそこに氷一面張っちゃうんですよね。そこをね、向こう側、あの池の向こう側渡るのは氷の上からね、あれそんなことして落ちたりしましてね、大変なことありました。
そうですか。かえって母親に叱られたとかね。はい、ご実家はやっぱり歯医者さんだったんですか。
私の父もそれからおじいさんも歯医者でございまして、私でちょうど3代目になるんです。
そうですか。はい、いやそれじゃあ歯医者さんとして名門の生まれって言いますかね、で高等学が掛川西高等学で、大学が東京医科歯科大学、東京医科歯科大学卒業されたのは昭和40年頃ですか。
42年ですかね。
ちょうど大学紛争の頃でしょうかね。はい、はい、
もう本当に私どもの頃は安保の後でしてね、大変学生運動がまた盛り上がってきた頃でして、まあよく有名な東電の安田講堂のね、あれは私どものちょっと後輩たちがやって、私どももう学生の頃は本当に、そのいわゆる学生の東大闘争が起こる前の段階で、あの闘争っていうのは学生運動は医学部の闘争から始まったんですね。
ああそうですか。
その医学部の 医学連といいまして、その医学連の初期局が東京医科歯科大学にあったんですよ。院長は東大の医学部の学生で、初期長っていうのは医科歯科大学の私どもの後輩だったもんですからね。あ、そんなことで非常に大変、まあ、我々が、実質的に卒業も卒業式もできなかったっていうのはそんな時期でございましたね。
まあ、しかし普通の文系と違ってね、医学系っていうのはやっぱり実技とかですね、本当に実は覚えていかなきゃどうしようもないわけですからね、やっぱりそういうのは大変なんでしょうね。そう、授業もなかなかまともにできなかったよ。
そうですね。もう教養学部の2年間っていうのは江戸川の近くの河野台っていう千葉県のね、河野台牧場って言ったんですけども、あちらの方にあったもんですから、この2年間は伸び伸びともう本当にスポーツやって楽しんでいったんですけど、同時にまた学生運動もその頃からひどくなりましてね。それからまあ、あとの4年間っていうのはお茶の水にある学部の方ですね、東京医科歯科大学の学部なんですけども、その時はもう本当に我々はもう一生懸命勉強しなくちゃ医者になれないという状況だったんですけども、学生運動はむしろその医学部の中でどんどん盛り上がっていったんです
ね。なるほどね、それ知らなかったな。そうですか。
まあ一時ね、大変な時はお茶の水からずっと、あそこのお茶の水にはずっと下の方に向かって明治大学があり、日本大学があり、中央大学があって、あそこらはもう学生運動のメッカですからね。一時はお茶の水の界隈はずっと、もう昔パリのカルチェラタンで学生運動が放棄して、あそこバリケードを張ったっていう有名な事件があったんですけども、東京のカルチェラタンなんつってね、当時は言われたこともあったぐらい大変だったですね。
いやいや、大変な時期をね学生時代過ごされた、
だから本当に学生の頃はもう落ち着いて勉強できなかったような時代だったですね。
大学を卒業されて、まあ、インターンって言いますか、研修って言いますか、そういう期間っていうのがあるんですか、やっぱり。
はいはい。
それで、すぐに静岡へ帰ってきたんですか。それ
とも当時はですね、今のような研修制度っていうのはなくて、まあ、インターンですね。だけども、まあ、私ども、大学病院の、私も航空外科に残って、あるいは補鉄科に残る方もいますし、保存とか、まあ、入れ歯関係に残る方とか、いろいろに分かれて、大体、いわゆるインターンみたいな、形で 2,3 年は残る方が多かったですね。私もやはり2年間
残って、残られた、はい、そうですか、はい、もう少し実務的な実学的な勉強をする。
そうなんですね。まあ父が倒れたことがありましてね、それで2年後に急遽大笠に帰ってきた。
なるほど、
はい、で親父の後継いでちょっと診療をやりましたけどね、でもまだ十分なこちらも力ないもんですからね、
30歳前後でしょ。
そうなんです。ずっと東京へ、研修にずっと行ってました。
あ、そう。
週に1回は必ず行ってましたですね。
それで昭和50年ですか、オリエント歯科っていうのをその静岡市、はい、駅南のすぐ真ん前ですね、はい、
そうですね、
開かれた、
はい、
これ小笠じゃなくて静岡へ。
もう私はもうあの当時ですね、本当に開業医を育てる設備っていうのが霞が関ビルができて、そこに霞ヶ関のポストグラジュートコースっていうのが、歯科の本格的な勉強するコースができたものですからね、そこへ実は通ってまして、でそこには有名な納富先生というのがいますけども、その納富先生のところで勉強に行ったんですけども、2年の研修が終わったらお前ちょっと残れっていうことで、実はそこの講師になったんですよ。そういうことでもう田舎からも通うのは大変だもんですから、静岡に、拠点を置きましてね、で静岡からだったらすぐ行きますから、
ね、そうですね、
東京から、
ね、なるほど、そういう理由も、
はい、
なるほど、
それで、まあ、週に1回は行かなくちゃならなかったと思うんですけどね。
それにしても昭和50年というとまだ30歳ちょっとでしょ、30、34歳ぐらい。
そうですね、
若い先生だったんですよね。
いや、あの当時はそれが当たり前だったんですね。
あ、そうですか、
だからもう卒業してすぐお父さんの後を継いで開業したっていう先生も我々の仲間にはたくさんいましたね、当時は。
なるほどね、まあ、その後ずっともう30年以上、
はい、
で開業されてるということで、まあ、いろんな方面でご活躍されてるわけですね。
爽やか談話室は静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんをお招きしております。
まあ、多分あの静岡県内っていうか、まあ、全国的にも先生のお名前はね、あの
歯科医師の
名前を取っておられるんじゃないかと思いますけど、現在その静岡歯科医師会っていうのは静岡 市全体、合併した静岡市全体ではなくて旧静岡市なんですか？
そうなんですね。ですから今私どもは静岡市歯科医師会じゃなくて静岡歯科医師会、まあ、私は今会長をやらせていただきますけどね、清水の方は今までは西安歯科医師会、伊原郡も一緒だったんですよね。西安歯科医師会という形で清水伊原郡という形ででしたんですけども、まあ由比とかいろいろ神村とか合併がすることになりまして、今清水は清水区歯科医師会という形で新たに昨年ですかできたんですけどもね、まあ、近い将来、清水と静岡へ合併して静岡市歯科医師会にしたいなとは思ってるんですが、なかなか ね、難しいところもあるもんです
が、まあ、いろんなね、あのお考えもあるでしょうしね、歴史もあるでしょうから、その辺は難しいところですけどね、その調整を取りまとめっていうのがね、会長さんに課せられた大きな役割だろうと思いますけど、大変ですね、まあ、個人個人としてはね、みんな仲がいいんでしょうけれども ね、まあ、組織っていうものができちゃうと、その組織自体が自己目的の行動を起こしちゃうっていうようなところがありますよ ね。
でもまあ行政にいろんな形で救急センターの問題とか母親教師の問題とか行政と関わりが非常に強いんですけども、医療関係はね、だからまあ行政の方も早く合併してくれということも言われてましたりね、いろんな面で一本化して行政にいろいろお願いした方がいいということも事実なもんですからね、そういう面では早く合併したいなとは思ってるんですけどね。
そうですね、まあ、いろんな部分で観光部門とか福祉とかいろんな部分で合併は進んでますし、はい、商工会議所もですね、まあ、来年合併というふうなことのようですしね、はい、まあ、そういう意味では、まあ、時代の流れっていうことなんでしょうかね。ところであの、まあ、先生その歯医者さんになられて34年ですね、はい、やっぱりこの間のその口腔外科っていうんですか、歯科関係の医療っていうのはものすごく変化っていうか進歩してるんでしょ、
そうですね、まあ、今ね、一つ言えるのは子どもさんの乳歯のカリエスが非常に少なくなった、昔に比べたら本当に虫歯は少なくなってきてるんですね。これはまあ一つはまあ甘いものとかそういうものを非常に制限するようになったということもあります、それからまあガムなんかもきしり通るとかね、虫歯にはほぼ関係ないような甘さのものが出てきたとか、いろんな理由はあると思うんですけどね、だけどやはり、お母さん方そして子ども、まあ、先生方の努力もあると思うんですけども、子どもたちの虫歯がなくなったということは非常にいいことだと思いますよね、ただもう一方で言われるのは子どもたちの顎の発育が逆にあまり良くないと、
顎骨が、
顎骨がね、そういうことで非常にほっそらした子どもさんが多くなった、そうすると歯の大きさと顎の大きさのバランスが崩れて非常に歯並びが逆に悪くなった、
ね、なるほど、歯並びが悪いってそういうことなんですか。
そうなんですね。それでまあ矯正とかね、そういうものにこういろいろ小児の先生方もそういう方に移ってくるとかね、で今度は虫歯がなくな少なくなってきますと歯科の方も歯を支える組織、歯周組織って言うんですけどね、この病気を主に見るようになってきたんですね。今本当に何でも食べるものってみんな柔らかいものだし、
そうですね、
なもんですからね、本当にしっかり噛むっていうことが少なくなってるというかな、そんなことも影響してると思いますね。
でインプラントっていうのはあるでしょ、あれもすごいことですね、考えてみれば。
そうですね、もう本当に私ももうインプラント20年ぐらいやってるんですけどね、初めの頃はまあ水晶をね骨の中に打ち込むなんていうことも
水晶
から始まったんですよ、24年ぐらい前ですかね。で今の材料はチタンですけどね、純チタンで、これはスウェーデンのブローネマルクっていう教授がチタンが骨と
馴染みやすい
しくっつくんだっていうことがね、発見しましたね。それからチタンのインプラントって今主流になってきてますけどね、
私も実はやってやるんですよ、非常に丁寧にやってくれましてね、ずっとチェック期間を置いて、それで虫歯もそんななかったのに治療をしたりなんかいろいろして、それで入れてもらいまして、もう2年経ちますけど全く自分の歯と変わりないですね、本当
そうなんですか、
すごい素晴らしい技術なんだなっていうふうに改めて思いました ね。
今までは考えられないような技術だったんですけどね、やはり なんと言いましても、まあ、これからまあ高齢化社会ってことは盛んに言われますけどね、うん、高齢化社会ってやっぱりお年を取ってって一番これからあのお年寄りが豊かな生活の中でやっぱり食食べるってことがね、うん、非常に大切なんですよね、はい、これがやっぱり自分の歯と同じようにものを噛めれるかどうかっていうのは、うん、これも大変なあの QOL といいますかクオリティオブライフといいますかね、うん、そういう面においてはあの非常に重要な要素を占めるということで私どもはもう8020運動なんて、
ああそうでしたね、
そうですね、はい、8歳まで20本の歯を残そうということで、はい、ただじゃあもう20本なくなっちゃった人はどうするんだっていうことになりますからねでも今はそういうふうな形でインプラント術っていうようなものでもって自分の歯とほぼ同じぐらいに噛める、そういうな技術が出てきたということですかね。大変これはもうありがたいことだと思ってますね。
そうですね、やっぱり現代科学って言いますかね、はい、医学の進歩の典型じゃないかなっていうふうに思いますね。
だから私どもはね、まあ、普通一般医療っていうのは命をね守る医療ということですわな、あの言われるんですけども、我々歯科医療っていうのは生きる力を支える生活の医療であるというふうに定義づけてるんですね。いわゆる本当に、うん、命に直接関わることは少ないんですけども、本当にあの生きている力、やっぱりおいしく食べる、であの楽しい会話ができる、そのようなあのことは全て口に、関わることなんですね、うん、でお口が健康であるということが本当に、豊かな楽しい生活を送る、お年になっても送れるということで、うん、本当に生きる力を支える医療であるということでですね、あれは8020運動というのを非常に熱心に行っているわけですね。
なるほど。
だからこれからの高齢化社会というのはまさに8020社会じゃないか、8020実現社会じゃないかというふうに、
なるほ
ど私どもは捉えてますけどね。
そうですね、私もあの歯の大切さということを身に染みて感じましてね、はい、だからもう家内もそうですし、それから子供もそうですし、その孫にもですね、もう早くから見ていただいて、はい、でまた、まあ、私のかかっている先生は特殊だと思いませんけれども、非常に丁寧にね、いろいろ説明してくださる、こうなんかレントゲンなんかも丁寧にここ説明して取って説明してくれる、それからインプラントもやらせてもらったり、はい、それからあの、ま、歯医者さんもさることながら、その医療関連といいますかね、歯科衛生士っていうんでしょうか、ああいう方とか歯科技工の方っていうのはそんなにあれないんですけれども、歯科衛生士の、まあ、ちょっと女性の方が多いんですけど、はい、丁寧に応対してくれると本当に嬉しいね、ありがたいと思います。
そうなんですね、あの歯科の場合はやはりこの三本柱がしっかりしてないとダメなんですね、まあ、一つは歯科医師、もちろん歯科医師なんですね、はい、それから歯をクリーニングし歯石を取って本当に歯の健康を保持するために働いてくれるのはもう一人あの衛生士なんですね、はい、で同時に亡くなった歯に関して、あるいは欠けた歯に関してしっかりした、噛めるものを作っていただくのはやっぱり技工士さんなんですね、うん、この3本の柱がしっかりして初めて歯科医療っていうのは成り立つといいますかね、うん、歯っていうのは体質的なものっていうのもよく言われるんですけども、はい、で私はね、体質だけじゃないよってことをよく患者さんに私自身でこう説明することよくあるんですけどね、うん、私の父ってのはもう歯医者だったんですけどね、とにかく60、私とほぼ私がちょっと62、3ぐらいの時からもう添えればだったんですよ、上下、うん、全く私もうちの父もまあ食べるものに関してはほぼ同じようなものをずっと食べてきたんですけどね、ただ私の父と私が違うことの2つだけあるんですよね、うん、それはまず食べた時必ず歯を磨くってことね、はい、うん、これはもう食器だと思っていただきいいんですよね、うん、皆さんも、うん、ご飯食べた後はお茶碗もお箸もきっと洗うでしょう、それと同じように歯を必ず洗っていただければね、うん、かなり違うと思うんですよね。それともう一つはうちの父はもうタバコ吸ってたってことなんです、ヘビースモーカーだったってことですね、私は一切すみませんけどね、やはりこれはね、歯を支える組織っていうのはやっぱり、タバコっていうのは非常に害だと思いますね、うん、今タバコの害はいろんな面で言われてますけど ね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんにお話を伺っています。
宮城先生ね、歯科医師会の治療も含めた、あるいは歯科医師の偏在って言いますかね、うん、地域的に厚いところと薄いところがあるというふうな話も聞きまして、はいはい、この辺は静岡県ではどうなんでしょうか。
静岡ではもう歯医者は足りないということはほとんどないだろうと思います、うん、特に静岡市ではですねかなり、逆に患者さんが減ってるっていう歯医者さんが多くなってきたんですね、うん、まあ歯が皆さん良くなったってこともあるんですけれども非常に、今の歯科医療というのは厳しい状態に置かれてるんですね、うんまあ、特にその千葉医師が一番先に来てるのは歯科の技工士さんそれから衛生士さん、うん、もうその人たちがなり手がなくなったっておかしいんですけどももうこの道進んでもなかなか厳しいっていうのが分かってきましたね、
うん、そうですか、
はい、今までは歯科医でそう潰れると言いますかね廃業するようなものはなかったんですけども今ポチポチ静岡市の中でも廃業してることも出てきてるみたいなねそういう状況なんですね実際
あじゃあ地域的な偏在も、まあ、山間地へ行けば、まあね、これはあるのかもしれませんけれども、はいはいうん、それほど全国的には見ると静岡のはバランスが取れてるって言えるんですか、
はい、バランスが取れてると思いますねそういう面では
そういう意味では会長さんとしてはその辺はあんまり強く心配しなくてもいいと思いますかね、
はい、歯科医が多すもう足りないというよりかもむしろ一軒一軒の歯科医が今大変な状況にあるということに私どもは今一番悩んでるところですね、うん、いわゆるまあこれは小泉行動改革にもあったんですけども、まあ、正義なき行動改革って言いましたね、うんまあ、医療へのいわゆるお金や、出費をですねすごく制限してきたという状況っていうのがあるんですけどねそれの中で今歯科医療の問題って非常にあちこちで、医師の方もそうなんですけどもね、次々と医師が廃業したりあるいはいなくなっちゃって今医師の足りないということをよく言われてますけどもあれも医師が本当足りないじゃなくていわゆるそれだけの生活ができるような状況じゃないってことが大きいんですよ ね、
もっと根源的な問題なんですね
根源的な問題ですね、まあ、医療関係ではね医師会の皆さんともよくお話しするんですけども私の息子も二人とも外科医だもんですからねよくお話しするんですけどもとにかく今外科の手術なんかやっても歯科の場合も手術的なものは多いんですけどね、あまりにも訴訟が多すぎると
そうですね
そうなるとねもうとてもじゃないが仕事ができないって言うんですよねましてや開業を一人で開業していてもし何か事故があったりして、訴訟になったりしたらもうお手上げなんですよね全然ねできなくなっちゃうそういうような状況だから今はもう東京なんかでも非常にこの救急車がなかなか入れていただかなくて、あちこちこうたらい回しになっているというのが事件もありますけれども、もう見れないという状況、今までだったら一人の先生が救急で飛び込んでくれば、なんとか見て、差し上げたんだろうけども、治療できたんですけれども、はい、今一人でやって、もし何かあったらもう大変なことになっちゃうと、訴訟されたら大変なことになっちゃう。ですから必ず二人以上の先生で見直して見れないような状況になる。そうなったら当然医師は足りなくなってきますわな。そういうような状況というのは非常にあると思うんですね。
なるほどね。
ですから今医療制度全体の問題として非常に今深刻な状況にあると思いますよ。
正規なき規制緩和とか構造改革というでしょ、はい、だけど私は医療と福祉と教育の3つはね、それは正規って言っていいかどうか分かりませんけど、やっぱり国家施策としてね、もうちょっときちんと対応すべきだというふうに思いますね。
その通りですね。
まあこの話をお伺いしてもう時間が終わっちゃうので最後に少しですね先生の個人的なことについて立ち入っておきたいと思うんですけど、例えば歴史的な方でも現代存命中の方でもいいんですけど、好きなあるいは尊敬するような人物っておいでになりますか？
本ではよく安岡正弘先生の本なんか人間学の本を読ませていただいたりしてますけどもね、まあ大変いわゆる安岡正弘先生というのは今の平成という名前をつけたということでも有名ですし、戦後 ですね、終戦の時の小直後をお書きになったということでも有名なんですけどもね、
原稿の方が書かれたって言われてますね。
その方の、まあ、陽明学者ですね、
陽明学、東洋思想、
そうですね、まあ、現在では稲森和夫先生の本はねよく読ませてもらいます。
京セラの、
はい、京セラのね、 私稲森さんがですね、第二電電を作りながらね、よく彼はこんなこと言ってたんですよ。まあ本の中であれしたんですけども、同期善なるか指針なかりしやっていう言葉を常に自分の胸に聞きながら行ってたってことは、私は大変感銘を受けたことなんです。もう15、6年前の話ですけどもね、同期自分これをやろう、第二前例を作ろうとするこの同期は、決しての自分の心から見て正しいと思ってやってることなのか善なのかということを、ね、常に心に聞いたと。で、不純な気持ちがないかということをね、常に心に問いただしながら行ったっていうようなことがね、私は今司会とはいろんなね、ことをやってる時には常にそれを思い出しますね。
ですか。あれですね、今聞いててやっぱり先生はその思想とか人間の生き方っていうものに対してね、なんか一つのその自分自身の柱を持ってるって言いますかね、そんな感じ受けますけれども、最後にですね、まあ、息子さんたちもそのお医者さんになっているというふうなことで、まあ、後継者はねきちっと育っているという、まあ、歯医者さんじゃないかもしれませんけど、内科医外科医かもしれませんけども、そういう意味では大変ねその恵まれたその環境にあると思いますけど、静岡市に対するですね、この静岡という地域社会に対する医療面から見たそのまあ、こうあってほしいというふうな要望とか希望というのはございますかね。
はい、まあ、これは私、この間も、まあ、市長さんともお話をさせていただいたりしてるんですけれども、やはり航空保健センターをぜひこの静岡市で作っていただきたいということをご提案申し上げております。まあ、例えばハンマスなんかもあるんですけどもね、本当に今言いましたように生きる力を支える生活の医療というこの歯科医療をですね、本当に市民の皆さんのところに、きちっと行政からいろんな形を提案する、私どもはもちろんそれに協力していくという、そういう意味においては救急歯科センターもそうなんですけども、母親教師とか1歳半3歳、そういうな検診を行っておりますけども、そういうようなものを集中してできるようなですね、また一つの流れの中でそれができるようなですね、航空保健センターをぜひ作っていただきたいなと、そんなことが今我々歯科の中で考えていることですけど、
ね、なるほどね、はい、自分で診療所を持ちながら公職もおやりになって、そういうふうな体育的なことも考えられて大変だと思いますけど、はい、ぜひご活躍のほどお願いいたします。どうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。よろしくお願いします。
今朝の爽やか談話室は静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんをお迎えしてお話を伺いました。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週6月21日は静岡商工会議所青年部会長の尾崎幸男さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。